お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたはすべてのことに時を定めておられて、またすべてのことをあなたの御手の中で収めておられるお方です。神様、私たちには今しか見えないので、あなたのご計画が時に分からず右往左往してしまうことも多々あります。しかし神様、あなたは本当に良いお方なので、私たちをいつも見守り祝福し、行くにも帰るにも常しえまでも守られるお方ですから、ありがとうございます。神様、そのごとくに火事という大きな痛みを負われた高橋さんご家族に素敵なお家を与えてくださいました。また痛みや悲しみを経験されている方々には、あなたの癒しと励ましが時にかなってあることを私たちは知っています。私たちの教会の歩みも火の柱、雲の柱で、どんな時も導いてくださった神様、あなたご自身が、どうぞ今痛みの中にある方、入院中の下田恵子姉妹、支えておられるご家族を一人お一人、その他自宅療養中の方や問題を抱え道を求めている方々に、これが道だ、これに歩めと、まことの癒し主である神様が触れてくださいますようにお願いいたします。私たち続けて心合わせて愛する兄弟姉妹方を愛し、神様にあって祝福持って祈りますので、どうぞ神様ご自身がお一人お一人を守り癒しお支えくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの御言葉には力があります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。今日も迷いやすい私たちに御言葉を持って語りかけてくださって、今週1週間の歩みへと、そして11月の歩みへと、主と共に歩み出させてくださいますようにお願いいたします。11月予定されているいろんなスケジュール、チャペルの貸し出し、また宣教セミナーや12月に予定されている市民クリスマスやクリスマスの諸行事など、神様が一つ一つ豊かに祝福してくださって、その集会を通して神様の御業が豊かに表されてまいりますようにお願いします。神様、今日私たちはそれぞれの生活の場所からあなたの御前にその重荷を下ろし、今礼拝をお捧げしております。どうぞ神様ご自身がお一人お一人の心の奥深くまで触れてくださって、どうぞ今そこに神様の臨在と導きがありますように。どうぞ神様お語りください。しもべは聞いております。これからの一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月も早いもので、今日は30日になりました。あさってからは11月に入ろうとしていますけれども、皆さんはどんな日々を過ごしておられるでしょうか。まあ、なんとなく11月そして12月と年末になってくると忙しく感じることも多くなってくるでしょうか。教会ではですね、先ほど報告にもありましたように、来月はこのチャペルを貸し出しして、いろんなところに使っていただく機会が何回かある予定なんですね。まあ、中田兄弟や白戸兄弟もご奉仕しておられるギデオン教会の集まりに使っていただいたり、同盟のセミナーのサテライト会場として使っていただけるのは、ああこの教会ここにあってよかったなと、集まれる場所に使ってもらえてよかったなと感謝のことですし、そして今月に引き続いて来月もこの地域の第2回目となる地域ケア会議という会議にも使っていただくことになったんですね。先日も少し報告しましたけれども、この地域ケア会議というのは前回が初めての試みだったようで、なかなかこの地域にとっても画期的な会議だったようなんですね。初めての試みだって、どうしても行政は高齢者は高齢者、障害者は障害者と、その高齢者や障害者の方々のケア支援はもう縦割りなので、 これはこっち、これはこっちと別々になってしまうことが多いそうなんです。だけれども今回のように地域の包括支援センターの方々や障害者支援センターの方々、またいわき市の福祉関係の部署の方もわざわざ来てくれて、地域のいくつかの障害者施設の方、高齢者施設の方々も集まって、さらにはこの地域の区長さんを束ねる代表の方も来てくださって、民生委員の委員長さんもわざわざ同じ場所に集まって、そうやってここで会議をして、そしてなんとそこにこの教会の牧師たちも加わって、このチャペルで会議が行われ、そしてやがてここでこの地域のために何かできないかと教会も一緒に進んでいこうとしている。ああこれは本当に神様の不思議な導きだなと感じながら、ここまで導かれ与えられている関係に感謝しているところなんですね。まあ、前回の会議の時にはまあお互い初めましてだったので自己紹介が初めにあったんですけれども、ある方はですね、正直でしたよ、初めてこの場所に足を踏み入れて教会という存在にちょっと緊張していますとお話しくださったりですね、同席していた伝道師によると、別のある方はですね、すんごい顔が険しくて最初ちょっと警戒していたようで、すごく表情が硬い方がおられたそうなんですね。でも順番に自己紹介して、牧師たちも自己紹介して、この教会のことも少し話をすると、きっと怪しくないってもしかしたら分かってくれたのか、その表情がですね、和らいだという方もおられたようなんですね。まあ、最後には教会に来られたことを皆さん喜んで帰ってくださいましたし、その中の数人の方々は先日の野光のサポートランチデーにも足を運んでくださって、ああこのことも本当に感謝なことだなと思わされているんです。私自身は父親が秋田県で牧師をしていたということもあって、生まれる前から教会にいるのが当たり前で、教会ってすごく温かくて家族が集まるようなそういう場所であるということを知っていますけれども、あ、確かにこの日本にあって地域の方々が、何も知らない方々が初めて教会に足を踏み入れるというのは、あ、確かにもしかしたらちょっと勇気がいる、もしかしたらちょっと警戒してしまう、そして今は毎日のようにニュースで教会は教会はって、全然違う教会ですけれども教会って出てくるので、ある方にとっては表情も固くなってしまうような、言ったが最後どうなってしまうかというような、もしかしたらそういうこともあるんだなと改めてこの日本における教会ということを感じさせられたりもしたのでした。続けて見ています、パウロが書き送ったこのガラテヤ人への手紙ですけれども、これまで何度も確認してきたように、パウロの伝道旅行によって誕生したガラテヤ地方にあった諸教会、その諸教会が最初はすごく良かったんですよ。パウロに聞いた福音の通りに、神様の恵みによって救われた、神様素晴らしい、イエス様ありがとう、そうやってみんな忠実にその信仰を守り通していた教会だったんだけれども、いつの間にか立法主義的な人々が入り込んできて、救われるためには立法を守り行わなければならないんだ、男性は割礼を受けなければ救われないんだ、そのような教えを吹き込んできて、ガラテヤの人々はですね、その教えに大いに惑わされて、ああ私たちは救われてないんだろうか、割礼を受けなければ救われないんだって、立法を守り行わなければ、ああ私は神様を悲しませて喜ばれていない、そうやって立法の一つ一つに縛り付けられてしまっていたのでした。それを聞いてパウロはこの手紙を書き送ったんでしたよね。今日は5章まで来ましたが、これまでの流れ覚えてますか？初めはこうでしたよ。あなた方がキリストの恵みによって召してくださった方からこのように急に離れていくことに私は驚いてますって手紙を書き始めました。恵みによって救われたのにそんなにも急に離れていくんだ。パウロは驚きを隠せなかったんです。一章に書いてました。さらには人は律法を行うことによってではなくて、ただキリストイエスを信じることによって義と認められるのだと、ここまで何度も何度も書いてきました。そして前回ご一緒に見た5章1節では、キリストは 自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと。キリストは自由を得させるために解放してくれたでしょう。そして今日の箇所の13節、じゃあ今日の箇所13節まず見てみましょうか。13節を出していただくと、パウロは再び兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのですよとガラティアの人々に語りかけているんです。皆さん、さっきもちょっと話しましたけれども、もしかしたらこの日本においても教会とかクリスチャンというものに対する一般的な人々のイメージは、自由が与えられている、自由というよりはちょっと窮屈なような、何か縛り付けられているかのような、そんなイメージを持たれてしまいやすいのかもしれないですね。そして皆さん、これは気をつけていないと、教会の中にあってもいつの間にかお互いに使い合う、愛し合うという大切なことを忘れてしまって、自分ばっかり見始めて、人のことばっかり気にし始めて、かえって裁き合ってしまったり、求めすぎてしまったり、落ち込んでしまったりしてしまうということもあるのではないでしょうか。皆さん、パウロが何度も言っているように、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったのですから、皆さん、私たちは再び奴隷の首輝きを負うようなことはしたくないんです。せっかく解放されているのに、せっかく私たちは自由を与えるために召されたんですから、教会にこそ真の自由があるのですから、毎回確認しているように、自分を見て人を見て一喜一憂してしまうような、そういう歩みじゃなくって、イエス様だけを見て歩んでまいりたいと思いますね。信仰の創始者であり完成者であるキリストイエスから目を離さないで、ただ神様の恵みのゆえに信仰によって救われ、神の子供とされている、この感謝と喜びをいつも心に称えて、主と共に歩んでまいりたいと思うんですよね。さて、ずいぶん前置きが長くなってしまいましたけれども、パウロは今日の箇所13節からは、キリスト者に与えられている自由がどういうものであるのかを確認しているんですね。立法主義者たちは、パウロはキリスト者は立法の束縛から解放されている、キリスト者は自由だと、パウロはもうクリスチャンになったら何をやっても許される、もう秩序も何もあったものじゃない、そういう無秩序な自由を教えていると言ってパウロを非難していたんですね。ですから、そこでパウロは、いやいや、キリスト者に与えられている自由というのはこういうものなんだよということを、誤解を取り除いて、その自由が間違って乱用されることから守ろうとしているんです。ですから、今日のアウトラインを前に出していただくと、まず確認してみましょうか。キリスト者の自由っていうのは、何をやっても許されるとか、どうせ天国行けるんだから何やってもいいでしょうとか、そういう自由じゃないんだと。一つ目、罪への自由ではなくって、罪からの自由なんだっていうことです。ですから、私たちはこの自由をいつの間にか履き違えて、何度も言いますが、罪のもともとの意味は的を外すっていう意味ですよ。私たちが神様という的を外して自己中心になって、自分が自分がって、人生のハンドルを自分がこうしたいから、自分がこう思うからって、自分が握るんじゃなくって、ハンドルをキリストに握っていただきたいと思いますね。罪への自由じゃなくて、罪からの自由です。ですから、自己中心を捨ててキリストに明け渡す、キリストにあって生きていく、そのように今日から再び私たち歩んでいきたいと思うんですね。そして2つ目には、使い合い愛し合う自由です。私たちはキリストイエスから目を離さないで、キリストの御心に従う、その歩みを大切にしてまいりたいと思うんですね。私たち教会が教会であり続けられるように、 互いに愛し合って歩んでいきましょう。自由を履き違えて、これも自由あれも自由ってお互いに噛みつき合ったり食い合ったりしないで、キリストの御心に従って仕え合って愛し合って一つとなって歩んでまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所13節に入って、13節をまずは読める方でご一緒に読んでみましょう。じゃあ13節読みましょう。はい、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。さあ、パウロは再びガラテヤの人々を兄弟たちと優しく呼びかけて、あなた方はキリストにあって罪の支配から買い戻されて、神の子供となって永遠の祝福を受ける者、自由を与えられるために召されたのだと、まずはその立ち位置を確認します。そしてただと、立法主義者たちがそういう自由じゃない、そういう自由だって言ってこうパウロのことを非難しているように、そんなふうにただその自由を履き違えて肉の働く機会としてはいけませんよとパウロは続けているんですね。この肉という言葉はこの5章の来週見る後半では、肉と御霊と対比して使われているように、これは人間が持っている古い自分です。神様という的を外した自己中心なままの人間性のことをこの肉って表現しています。キリストにある自由をですから履き違えて、肉の働く機会としてはならない。この機会っていう言葉はそこから攻撃が始められる場所のことです。作戦の基地を意味するのに使われる言葉です。ですからここから作戦決行、私たちは自由だ、それを履き違えて、それを口実にして、ああ十字架によってどんな罪でも許されるんだって、じゃあ自分勝手に好き勝手にやっていこうじゃないかとか、どんな人間でもキリストによって天国に行けるんだから、じゃあやりたい放題やろうじゃないかとか、自分が自分がって自分が一番偉くなって自己中心で自分勝手な生活をしてしまってはいけないんですよね。というか本当にその人が救われて、その人が本当に神様を愛しているならば、その自由を罪への自由と履き違えることはないと信じたいですね。パウロはこの後来週見る箇所ですけれども、5章の24節でこのように言ってるんですね。ちょっと先取りして引用箇所の丸一番にガラテヤ5章の24節を挙げていますから、24節ご一緒に読んでみましょう。はい、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。いかがでしょうか。キリストイエスにつく私たちは古い自分を十字架につけたんです。ですからもはや私たちは与えられた自由を肉の働く機会としてはならないんですよね。私たちは罪の支配から解放されて、罪による滅びから自由とされた神の子供として、ならばもはや自分が自分の人生のハンドルを握り続けるんじゃなくて、明け渡してイエス様に握っていただきたいと思います。自分自身をキリストに明け渡し、イエス様が私の主ですと告白しながら、与えられた自由を喜んで平安のうちに歩んでまいりたいと思うんですね。またこのガラテヤ人への手紙を読むときに何度も何度も確認していますけれども、今日も引用箇所丸2番のガラテヤ2章20節もご一緒に読んで、大切な言葉ですから確認しましょう。ガラテヤ2章20節もご一緒に読んでみましょう。はい、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。皆さん、今日はこの後2人の方のバプテスマ式が行われます。 本当に私たち心から祝福してお祝いしたいと思いますし、そしてまた先にバプテスマを受けた私たちにとっても、バプテスマ式に立ち会うことができるのは本当にこの上もない恵みですね。今月の2週目に行われたバプテスマ式に立ち会われた時にも、そして今日これから行われる2人のバプテスマ式に立ち会う時にも、私たちも今一度自分自身の初心に立ち返らされるのではないでしょうか。あ、いつの間にかなんか生ぬるくなってたかもしれないけれども、あ、彼らの姿、彼女らの姿を見るときに、あ、神様のその一人子をお与えになることの大きな愛に私も包まれてる、そんな感謝が湧き上がってくるのではないでしょうか。あ、いろんなことにとらわれてしまって身動きできなくなってしまって、もうがんじがらめでもうダメだってうずくまっていた、そんな一人一人を神様が探し出してくださって、一人一人を呼び戻してくださった、神様の不思議な導きによって今日バプテスマを受けられるお二人も、そして、あ、私たち一人一人も神様に出会うことができた、なんという喜びでしょうか。ただ恵みのゆえにキリストにあって古い自分は死に、自由にされてキリストと共に歩むもの、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられる、まさにバプテスマはそれを表す式ですね。古い自分が水に沈み死んで、イエス様と共に生きていく、もはや私でない私とされているのだ。いかがでしょうか。今日改めて私たち一人一人、私たちは自由を与えられるために召されたのだということを覚えながら、感謝しつつ歩み出してまいりましょう。そしてその自由は罪への自由ではなくて罪からの自由です。ならばその自由の中を好き勝手に生きるのではなくて、キリストにハンドルを明け渡して、イエス様だけを主と告白して、あっちにフラフラこっちにフラフラしてしまわないで、主にあって平安のうちに歩んでまいりたいと思いますね。皆さん、私たちは時に大いに悩むことがあると思います。キリストの心を自分の心として生きていきたいと願いながらも、それが時に分からなくって、それが時に難しくって、私たちは祈りつつ、神様どれが御心ですか、どれが自分の思いで、どれが神様の思いですかって祈りながら歩んでいくのではないでしょうか。先週の水曜日はモニカ先生がドイツ報告会としてこの5年間の歩みを報告してくださいました。思い返せば2017年5年前にお母様のお誕生日をお祝いするためにちょっとの間ドイツに帰られて、そしてすぐに日本に戻って来られるつもりでしたけれども、まさかまさかで、そのまま5年間コロナもあって戻ってくることができませんでした。それでもモニカ先生は日本を愛して、この福島第一聖書バプテスト教会を愛して、ドイツからも何度もプレゼントを送ってきてくださったり、英会話クラスの子どもたちには何十人分一人一人に全部色違い手編みの帽子を送ってくださったり、またこの教会員とはオンラインで月に一度の学びをしてくださったりもして、遠く距離的には離れていても心は近くいてくださった、そんな5年間だったように思います。その5年間の間にはいろんな葛藤もあったということ、その報告会で分かち合ってくださいました。だってお母様のお誕生日をお祝いして、そしてまた日本に戻ってくるという予定日の前日、お母様が体調を崩されたんだと。でも日本に帰ってくるチケットももう持ってるし、準備も終わってるし、もう気持ちは日本に向いてるし、日本に帰るのが自分の思いだ、モニカ先生は大いに悩まれたそうですね。そしてその晩、まさにモニカ先生はキリストに明け渡して、主の思いを自分の思いとします、祈って休まれて、そして翌朝、私はドイツに残って今はお母様に寄り添われる そのことを決断されたんだと。その後も確か何度もいよいよ日本に帰ってくるという予定になっては、またお母様体調崩されたりして、その都度予定は変わったかもしれないけれども、その都度きっと心の中には葛藤されることもいっぱいあったと思いますけれども、きっとモニカ先生はまさに自分がハンドルを握るんじゃなくて、キリストに握っていただいて、キリストに全てを明け渡して、キリストの心を自分の心としようと歩み続けられたのではないかと、その報告を聞きながら思わされたのでした。そうするときに、やがて家族の関係が祝福されて、キリストに明け渡した先にある不思議な平安をいただきながら、キリスト者の自由を喜ばれて、そして今日の箇所の続きにもあるように、愛を持って仕えるものへと、そしてお母様はじめご家族はじめ隣人を愛するものへと、仕え合い愛し合う、その自由を大切にされたのではないでしょうか。今日の箇所に戻って13節をもう一度ご一緒に読んでみましょうか。13節をもう一度ご一緒に読んでみましょう、はい、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。さあ、私たちは自由を与えられるために召されました。そのキリスト者の自由は、愛を持って互いに仕え合う自由です。さらに次の14節もご一緒に読んでみましょうか。14節も読んでみましょう、はい、律法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。そうです、キリスト者の自由は隣人を愛する自由、私たちが互いに愛し合う自由です。皆さんはこの箇所を読んで、聖書の別の箇所も思い出されるのではないでしょうか。マタイの福音書でも、マルコの福音書でも、ルカの福音書でも、イエス様ご自身が全身全霊をもって神様を愛すること、そして隣人を自分自身のように愛すること、この戒めに旧約聖書全体がかかってるんだってイエス様も言われて、これらより重要な命令は他にないとまで言われたんですよね。またパウロは他の手紙でも、ローマ人への手紙13章9節なんかを見ると、どんな戒めであってもそれらは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されると書いてるんです。ですから私たちは、私たち自身をキリストに明け渡し、キリストの心を自分の心として歩んでまいりたいと思いますね。キリストの御心に従うという、キリスト者の自由を、互いに仕え合い互いに愛し合う自由を大切にしてまいりたいと思いますね。だって隣人の幸せ、隣人の幸せとは無関係に自分の好きなようにする、これもある意味自由といったら自由かもしれませんけれども、それはキリスト者の自由ではないんですよね。自由でしょって言って人を裁いてみたり、蔑んでみたり、また妬んでみたり、陰口を叩いてみたり、私たちはそういう自由を持つのではなくって、隣人を愛し愛を持って互いに仕え合うこと、キリストの御心に従い、キリストの似姿へと変えられていく、そんなものへとされてまいりたいと思いますね。私たちがキリストの心を自分の心として隣人を愛するなら、互いに愛し合うようになると思います。互いに愛し合うならば、互いに仕え合い一つとされていくと思います。私たちが神様にある家族として一つになっていくならば、次の15節のような姿にはならないと思います。15節もご一緒に読んでみましょう、はい、気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら、互いの間で滅ぼされてしまいます。 皆さん、パウロはガラテヤの諸教会にあてて気をつけなさいって書き送りました。なぜならばガラテヤの諸教会がこういう状態になってしまっていたからです。私たちの教会こうなってたら寂しいですね。私たちの置かれている人間関係がこうなってたら寂しいですね。ガラテヤの諸教会、その教会には立法主義的な人々が忍び込んで人々を惑わして、それによって分裂してお互いに裁き合ったり憎み合ったりしてしまってたんです。この表現いかがですか。互いに噛みつき合ったり食い合ったりしている。ここで使われている言葉はジャングルで猛獣たちが互いに争う様子を描くときに用いられる言葉なんです。皆さん、私たちが自由を履き違えて自分ばっかり見て人ばっかり見てイエス様を見ることを忘れてしまったら、こんなにも激しい争いになって互いの間で滅ぼされてしまう。皆さん、もはや教会が教会ではなくなってしまう。こんなに寂しいことはない、こんなに悲しいことはない。だからパウロはここまでこのガラテヤ人への手紙を書き続けてきたのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちキリスト者に与えられている自由は使え合い愛し合う自由です。キリストの心を自分たちの心とし、キリストの御心に従うことです。私たちの教会は、皆さんの置かれている人間関係はいかがでしょうか。イエス様が私たちに与えられた新しい戒め、ご一緒に確認してみましょうか。キリストの心を自分たちの心とするために、キリストの御心、引用箇所丸三番にヨハネの福音書13章34節35節を挙げていますから、じゃあまずは34節をご一緒に読んでみましょう。はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。皆さん、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で律法全体が全うされるとパウロが書いたように、これがイエス様が私たちに与えられた新しい戒めです。それは互いに愛し合いなさいということです。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うこと、そのことを私たちはいつも覚えて歩んでまいりたいと思います。私たちが互いに愛し合うなら、何よりもそれが周りの方々への良い証として用いられていくのではないでしょうか。35節もご一緒に読んでみましょう。35節も読みましょう。はい、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。いかがでしょうか。主の教会が主の教会であるために、私たちの教会がこの地にあって世の光地の塩として用いられていくために、私たちは互いに愛し合って歩んでまいりたいと思いますね。そして私は確かにこの教会の牧師になって17年経ちますけれども、確かに皆さんの中にこの互いに愛し合う愛を見ていますし、それが良い証になってこの地域で用いられているということを見て、神様に心から感謝しているんです。今日はイギリスからある団体のディレクターの方が訪ねてきてくださっています。私はですね、本当に先ほど明先生も紹介してくださいましたが、遠いイギリスでこの小さな島国、日本の伝道のために長い間多くの方々が思いを寄せて祈ってくださっているということに、私は心からの感謝と感動を覚えているんです。3ヶ月ほど前です、私はこの場所からオンラインでイギリスの会場の皆さんにお話をさせていただきました。そのセミナーではですね、何人か講師の先生方がいるうち、一人一人にテーマが与えられていて、私に与えられたテーマは、地方にある教会で神の国がどのように広がっているかという、田舎の教会牧師代表としてお話をさせていただいたのでした。今回ディレクターの方が来てくださって、思ったより田舎じゃなかったと思われたか、思ってた以上に田舎だったと思われたかは後で聞いてみようと思っていますけれども、 私はその時3つのことをお話ししたんですね。それは教会の内側について、そして教会の外側について、そして教会の心構えについて。真っ先に話した教会の内側について、私たち地方に置かれている教会もやっぱり大切にしていること、それはこの互いに愛し合うということをお話ししたのでした。そこで私が皆さんのどんな愛し合う姿をお話ししたかはまたいつかお話しすることにして、さあいかがでしょうか。私たちはまずは教会の内側が揺らいでしまうことがないように、互いに愛し合う教会であり続けたいと思いますね。いつの間にか私たちが自由を履き違えてしまうと、イエス様から目を離してしまって自分勝手に歩み出し、ガラティアの諸教会のように互いに噛みつき合ったり食い合ったりしてしまうかもしれません。それは本当に寂しい姿ですね。キリストの心を私たちの心として、キリストが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合いながら、いよいよ一つとされてまいりたいと思います。御言葉にあるように、兄弟姉妹たちが一つになって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさでしょうか。主がそこに常しえの命の祝福を命じてくださっていますから、私たちはみんなでその祝福のうちを賛美しつつ歩んでまいりたいと思いますね。さあ最後にもう一度今日のアウトラインを前に出していただいて確認してみましょう。キリスト者の自由は、一つ目、罪への自由ではなく罪からの自由です。ですから私たちはいつの間にか自由を履き違えて、自分が自分があって、自分はこう思うって、自己中心に陥る人生のハンドルを自分が握るんじゃなくて、キリストに握っていただきたいと思います。キリストに明け渡す、もはや私でない私としてキリストにあって生きていく。この後バプテスマ式もありますが、みんなで初心に立ち返って今週もそのように歩んでまいりたいと思います。そして2つ目には、使え合い愛し合う自由です。私たちはキリストイエスから目を離さないで、キリストの御心に従う、その歩みを大切にしてまいりましょう。私たち教会が教会であり続けられるように、互いに愛し合って歩んでいきましょう。自由を履き違えて噛みつき合ったり食い合ったりしないで、キリストの御心に従い、使い合って愛し合って一つとなって歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロがガラテヤの諸教会に宛てて書いた手紙も後半に差し掛かり、パウロがここまで何度も何度も、あなた方は自由を得させるためにキリストがあなた方を解放してくださったんですよ、あなた方は自由を与えられるために召されたんですよ、もう古い自分に戻らないでください、そのように訴え続けたこのパウロの手紙をここまで読んでくるときに、皆さんはどのようなことを思わされているでしょうか。また今日はキリスト者の自由は、それは私たちもともすると履き違えてしまって自己中心に陥ってしまう、それが自由ではないのだと。いかがでしょう。その自由を肉の働く機会とはしないで、キリストに明け渡して今週の歩み、そして11月の歩みへと、キリストにハンドルを握っていただいて歩んでまいりましょう。自分が自分があって、自分という的に向かって飛んでいってしまいやすい私たちかもしれませんけれども、今日改めて自分の立ち位置を確認して、今日のバプテスマ式を通しても 自分の原点に立ち返りながら、主と共に歩み出す、そんな決意を今日祈ることはできるでしょうか。また私たちに与えられている自由は使い合い愛し合う自由です。自由だからと噛み合ったり食い合ったりしなりしないで、使い合い愛し合う、そんな教会が教会であるために大切なことをこれからも大切にしてまいりましょう。兄弟が一つとなって共に生きることは、なんという幸せ、なんという楽しさでしょう。これからも今日も加えられるお二人の兄弟姉妹と共に、先にイエス様によって救われた私たち一人一人も、またこれから加えられる神の家族お一人お一人も、私たちはこれからもイエス様だけを見つめて、愛し合い祈り合い励まし合いながら歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日のこの礼拝へと私たち一人一人をそれぞれの場所から呼び集めてくださってありがとうございます。神様、一週間を振り返るときに、私の心の王座にはいつも誰が座っていたでしょうか。ともすると自分自身が大きくあぐらをかいて座り、これが自由だ、私の思う通りに生きるのが自由だと自由を履き違えてしまっていたことも多くありました。神様、今日あなたが私たちに、これが道だよ、これがキリスト者の自由だよと、その道を示してくださってありがとうございます。どうぞ私たちが、もはや古い自分は十字架とともに死に、もはや私ではない私になった、キリストが私のうちに生きておられる、キリストに明け渡しながら、与えられている自由を主と共に歩んでいくことができますように、どうぞお一人お一人の今週の歩みを、来月の歩みを、これからの歩みを、あなたご自身が導き祝福してください。私たちはあなたの御心に従い、使い合い愛し合い、この地にあって神様の栄光を表していきたいと今日も願います。また私たちがそれぞれ使わされている場所にあって、あなたの弟子として、私たちから愛が生み出されていく、そのようなものとされてまいりたいと今日願います。どうぞ神様、私たちをあなたの愛で満たし、そして用いてくださいますように。神様、私たちの教会はあなたの教会です。イエス様だけがこの教会の主です。どうぞ私たちが一つの家族、一つの体として、主を見上げて一つとなって歩んでいけますように、これからも導いてください。これからのバプテスマ式をも主が祝福してください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。